21章一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、あわ父よ、感謝いたします。御言葉を主よ今日も教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられる地で刺し殺されて野に倒れている人が見つかり、誰が殺したのかわからないときは、あなたの長老たちと裁き司たちは出て行って、刺し殺された者の周りの町々への距離を測りなさい。そして刺し殺された者に最も近い町が分かれば、その町の長老たちはまだ死役されず、まだ首輝を追って引いたことのない群れのうちのメスの子牛を取り、その町の長老たちはそのメスの子牛をまだ耕されたことも種もまかれたこともないいつも水の流れている谷へ連れて下り、その谷でメスの子牛の首を折りなさい、うん、
じゃあこの人が死んだんですね。どんな理由で死んだか、とにかく死んだんですけど犯人がわからない、そのケースですよ。その時、刺し殺されたそのもの周りの中でこう測るんですね。その測って一番近い町のその長老がそれを出てきて、長老たちそのためにメスの子牛を取り、そのメスの子牛を首を折って殺すんですね。じゃあこのことは何の意味か。じゃあ殺人の罪、刺し殺された人がいるんですけど犯人は見つからない、その罪があるんですね。その罪、誰かがわからないけどその罪がある。その罪の問題を解決するために、メウシの子、メスの子牛ですね。これイエス・キリストですよね。だから私たちが人が理由もなく殺された、まだ殺されたんだけど犯人が見つからない、いろんな悲惨なことがあります。それを私たち歴史の中でも学ぶし、それが罪です。罪が残ると、その罪の背景にはサタンがいるんですね。サタンがその地域で動きます。霊的な問題ですよね。人が悔しい、こんなことがある、虚しい、心苦しい、自分が罪を犯してないのに罪をかぶせて、こういったこともあるし、人が理由もなく殺されたり、そういったことをは一番測って一番近いというものは何か、そのことに対して一番関心があって心を負担を持っている人、祈る負担ですね。今に言えばそうですよ、まあ、昔はそう測ったりしたんですけどね。だから あの罪があれば罪にはサタンの働きがある、サタンに機会を与えるんだからね。だからサタンはそのように人の中で罪を起こす、戦争を起こし、いろんな悪いことを起こします。それで自分の領域を広げる悪というもの、それを止めて その呪いから私たちをね救うことは、このイエス・キリストの血潮イエス様の御名によって祈ることですよね。これは私たちが日本のリバイバルのために祈ったりする理由は、ダニエルが自分が犯してないんだけど自分の先祖たちが空城すわよしてその罪があるね。その罪を自分の罪のように代わりに祈るんです。そうするとイエスの血潮がそこを覆ってその罪というものが許されるんですね。それでサタンの力が弱くなる、ね、悪いものがだから悔い改める人があるしまず取りなしの人が必要ですよね。イエスの御名によって取りなしの祈りをしそこに呪いがとどまらないようにこれ以上悪が増大しないように刺し殺された人見た時の人々の、ね、心に、まあ、いろんな複雑な感情霊的な問題が起こってるそれに対するそのことですよね。イエス様の御名によって私たちが祈る取りなしの祈り私たち韓国のためにも中国のためにもそういった祈りをするんです。五節から。
そこでレビ族の祭司たちが進み出なさい。彼らはあなたの神主がご自身に仕えさせまた主の御名によって祝福を宣言するために選ばれたものであり、どんな争いもどんな暴行事件も彼らの判決によるからである、
うん、だからこの祭司たちがね進み出て、祭司たちは何をするかというと祝福を宣言するため罪とその、まあ、分からない犯人が分からなくてもサタンの動きによって刺し殺されたんだからね呪いがあるのその呪いを祝福に変わるのが祭司ですよ。私たちがこのいつもイエス様の御名によって祈る理由はこの地域にその私たち住んでるところに祝福を宣言するためイエス様がこの罪を許してくださるように許された。そしたら悪魔がねそこにとどまる権利が失うんですよ。出ていくんです。だから罪がいつも問題ですよ、ね、こう呪いの入り口を。それでこの、生贄を捧げてから祝福を宣言する。この呪いはこの生贄によって終わったという。それでこの殺人のことでいろんな災害が起こらないように宣言するね。じゃあまあ第二次世界大戦の時起こしたその罪のための悔い改め朝鮮政がね NRA の集まりがありました。最初の集まりでした。野口先生と私が NRA を、ね、最初から働いてたんです。その時朝鮮政を招きました。大阪のある街道だったんですけど朝鮮政が説教する前に牧師たちと一緒に食事をしている。朝鮮政が神様に尋ねたって。主よどうして日本にリバイバルが起こらないんですか。イエス様が何も言わずにこの二つを見せたと。この第二次世界大戦の時のこの戦争の罪 そこで死んだ人々の魂が主の御座で叫んでる。だからそれに対する悔い改めと、日本はもう全体が空上すわよしてるという二つ。NRA がそれを受けて、その時、先生たちがもう反省文ですね、それを書いて、もう全ての大使館に手紙を送りました。謝罪文書、その記憶がある。それで8月15日には私たちが悔い改める日を定めて祈ったことも記憶にあるんですね。 NRA の文書があるんです。それが張先生が、ね、自分が見ると虚しく悔しく死んだ魂がね、主の御前で叫んでる。それが邪魔になってリバイバルが起こらないということを二つイエス様がポンポン見せたという話をされました。だからこれが私たちがイエス・キリストの御名によって悔い改め、ね、罪を謝罪し、それから祝福が来るというね。だから最初知ってる人が、墓って一番先に知ってる人がすることやね。6節、
刺し殺された者に最も近いその町の長老たちは皆谷で首を折られたメスの格子の上で手を洗い、証言して言いなさい、私たちの手はこの血を流さず、私たちの目はそれを見なかった。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。罪のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでください。彼らは血の罪を許される、
このように悔い改めですね。それで血潮を信じて、その人の罪、ね、ある人を刺し殺した人の罪が許されるように。生贄は何か、イエス・キリストです。それでこの呪いがこっちにかからないように、その祈りをしたというね。救世主、
あなたは罪のない者の血を流す罪をあなた方のうちから除き去らなければならない。主が正しいと見られることをあなたは行わなければならないからである。
じゃあこれ23節いこうか。
その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない、
じゃあこの木にかけられたものは呪われたものだと。だからこの死刑にあたる罪、ね、22節、もし人が死刑にあたる罪を犯して、殺され、あなたがこれを木に吊るす時は、ね、これは、ね、呪われたものだと。だからその呪いをこの相続地、呪い、呪われたものである。木にかけられたものは呪われたと、死刑されたもの。イエス様が呪われたんですね。さっき目牛の子ですね、それは首が折られて死ぬんです。目牛が自分の罪のためじゃなくて罪を背負って殺されてるんですね。その流された血でその罪を許され、呪いが解決されるんです。それで呪いの代わりに祝福、 リバイバルを宣言することができる、ね、ガラテヤ3章ガラテヤ3章13節
キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです、
う
ん、
この律法の呪いというものはここ申命記21章22、23ですよ。これが律法の呪いです。呪われたものだと律法は言ってるんですね。この律法の呪い、じゃあで刺し殺されて、それで呪いが来る。サタンが働くんです。それをイエス様が自分で呪いを受けた、罪を背負って呪いを受けたんです。これは律法の呪いが必ずあるんですけど、その呪いを贖い出したとですね、贖い出した。だからイエス様は私たちが受けるすべての呪いを全部背負った方であります。イエス様がそのようにされた理由は何でしょう。14節見るとこのことは理由がありますね。アブラハムへの祝福ですよ。祝福、このイエス様が十字架にかかった理由は呪いを処分し私たちを祝福するためです。だから祝福を信じるのがどうして悪いか、ね、教会が祝福を言ったらもう何かもう大騒ぎよ。甲子園の、あの先生が、まあ、教会に攻略があるその本を書いたんですけどね、攻略がどうして悪いか、攻略を言ってないからもう変な宗教に行っちゃうんですよね。呪いはイエス・キリストによって全部終わりました。イエス様が全部木にかけられ十字架にかけて終わらせたんです。アブラハムの祝福があるよ。私たちもうこれは攻略だと言ってもいいしね、まあ、アブラハムの祝福がキリストイエスによって、このアブラハムの祝福の源よね。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われると、祝福ですよ。アブラハムイエスによって異邦人私たちに及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。だから祝福の中で一番祝福は神様ご自身であります、ね、神様が来られる、ね、アブラハムの祝福を全部成し遂げる方聖霊様です。信仰によって私たちは呪いから解放された、罪から許され、呪いから解放され、その祝福を私たちにもたらすために来られた方が聖霊様です。聖霊様、エベソ6章に行きましょう。6章1節、
子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです、うん、あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、うん、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。
じゃあこの子供たちを主にあって両親に従いなさい、私たちが三位一体神様からの祝福は何か、父が子に、その愛を示される、それが父の心がね、子に示された。父の心は、私たち人間が滅びることを願わない、呪われることを願わない、それで 御子にその心を見せました。神は父にその一人子をお与えになったほど、その呪いがあるんですけど、その呪いの問題を解決するためにはイエス様以外は解決することはできない。サタンの呪いをアブラハムの祝福に変えるのはイエス様だけ。だからその父の心が子に来ました。ああ、父は人間をとっても愛しておられるんだ。それで御座を捨ててこの地上に来られました。それで十字架に死にまでも従われたということですね。だからこれが主にあって両親に従うことですよね。だから、主の栄光というものはこれですよ。父の心が子に、子の心を従順、従順ということは自分がこの十字架の杯を飲むこと、その子の心が父に、これが御霊によって、これが栄光ですよ。栄光、主の栄光、主の栄光が私たちに作られることを願っておられるんです。人間をこの地上に作った理由ですね、我々に似るように作る、ね、私たちの我々の形に彼らは作る。から神様の形というものはそれですよ。父の心が子に、子の心が父に、そこは愛ですよ。それがなかったら地上は呪われる、マラキ4章で、ね、書いてありますね。地上が呪われる理由はそれですよね。父の心が子に、子の心が父に、それができない時に呪われる。三位一体神様の心が私たちに、ね、移されなかったら呪われる。自分の父を、ね、父に従順できるのは私たちはこの御子イエス・キリストから学んでるんですね。それを御霊が私たちにそれを教えてます。だからあなたの父と母を敬えということは、もともとはその三位一体神様、父子御霊の中である栄光よ。それを見た人は自分がこのように父に従順する、従う。これ、それは祝福が伴っている。祝福、父の心が子に、子の心が父に、マラキ4章見ましょう。これとっても重要な箇所よね。一番最後にそれをね言ってるんですね。6節、
彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。
この呪いがどうしてあるか。父の心が子、父の心は愛ですよ。私たちを救いたいという、御子を与えるほど私たちは愛された。ヨハネ福音書3章16節、その心を全部成し遂げたのは子がされましたね。この心が父に、それによって私たちは呪いからイエス様が気にかけられた。それは私たちをアブラハムの祝福を与えるため。それがなかったら呪いが私たちのものよ。立法の呪いが、この立法の呪いで私たちが打たれて死なないように、父の心をイエス様が受けて御座を捨ててこの地上に来られた。 ここに愛がある。御子は私たちのために首がおられる、その雌牛のように吠られた、血を流した、呪われた、じゃあ3節に行きましょう。
そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です、うん、
だから私たちが幸せになること、長生きすることのためにイエス様が十字架にかかったんですね。だから私たちもこの自分の肉の親に良くすると、父の子が、心が子に、子の心が父、これが、ね、父親両親をね、親子とする、それで幸せになる、長生きする。4節、
父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい、うん、
じゃあ父たちが、自分が大きいからね、子供たちは小さいから自分勝手にね、勝手にするんですよね。天の父の心がなくて自分の思いのままするんです。今回うちのダニエルがまだ来てたけど、まだ昔の私のことを言ってたんですよね。本当に怒らせた、怒らせたこと、それをいつも私たちが自分が見たその父の情ですね。だから私たちがイエス・キリストを見て、イエス・キリストに毎日悔い改め、毎日自分を直す、御霊に従っていく、栄光から栄光へ、自分のね、姿が変えられる、悔い改め以外はないね。14節、
ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、
じゃあこのしっかり立ちなさい、武装、武装、全身武具ですね、悪魔と戦うために私たちが、こうすることは、この全身すべての武具ですよ、すべての武具。そのすべての武具は、腰には真理の帯、胸には正義の胸あって、真理ということはイエス・キリストよね、父の心を従順したイエス・キリスト、これが真理です。胸には正義の胸あって、足には平和の福音を備えなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取ります。悪魔がね、私たちをいつも視野で撃ちますよ、在籍感を撃ちます。それを止めることが、それ、ね、信仰の大盾、救いの兜、また御霊に与えられた剣、神の言葉を受けなさい。それが全身武具です。これは、御霊の与えられる剣ですね。剣。攻撃する武具はこの聖霊の剣です。これが神の言葉を取りなさいという。だから私たちが呪いから、お前は呪われる、じゃあ戦場のたたり、東北向きのたたり、死にちもう仏滅に何か、ね、 からこの仏滅は5日から6日ぶりに来るんですよね。こういったものに私たちが騙されると動けないのよ。まあ、うちの田中さんもしばらくはね、イエス様を信じてもしばらくは自分の会社のね、カレンダーを私に送ったんですね。そこを見るとね、仏滅がいっぱい書いてある、ね、仏滅数えてみました。5日か6日くらいで仏滅が必ず当たる。緊張するんですよね。祝福を考えることができないのよ。だから私がね、私たちの呪いは全部終わった、ね、そのように宣言しました。イエス・キリストによって私たちはアブラハムの祝福だけがあります。それからカレンダーが変わったんです。仏滅のカレンダーがなくなりました。この日はこの日は主が作られた、主が作られた日であります。この日を楽しもう。今日もアブラハムの祝福を信じます。そのようにね、剣を使うね。仏滅、仏が滅されるから祝福でしょう、私たちにとっては。だからそのようにね、こういろんな思いで支配される、それを切る切る切る、ね、全身武具を取って剣でね、そういった嘘を全部切り捨てる。私たちは、呪いとは関係がない。イエス様の祝福、アブラハムの祝福が私たちのものです。そのようにね、大胆にこの日を宣言する。今日が仏滅かわからないけどね、気にする必要もないのよ。西洋のカレンダーにはそんなものはないのよ、ね、仏壇もないし、先祖たたりなんか全部嘘でしょ、サタンの嘘。だから真理の帯が必要。それで聖霊の剣がそれを全部打ち勝って突破します。まだ19節、18節か。
すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい、
うん、じゃあこれはすべて祈りをね、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限り尽くしてまた祈りなさい。だから生徒たちがね、祝福されますように。私たちは祈りの場所で来て祝福を宣言するために祈ってるんです。祝福の根源はイエス・キリストの十字架の呪いです。イエス様が呪いを全部背負ってテテレスタ、全部支払ったと言われるから、私たちは祝福だけ残ります。だから生徒たちを覚え、祝福する、祝福する。このレビ、あの祭司は祝福するための祭司だと書いてあるね。だから祭司が祝福するのは当然です。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせる。これも祈りよ、祈り、私のために祈り、祈ってください。じゃあ祈りましょうね。多くの人々を祝福しましょう。皆さんの家族を祝福します。教会の家族を祝福します。日本を祝福します。日本のためにイエス様が十字架にかかって、呪いを全部背負った。一滴も残らず、全部。だから祝福する。 じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。